お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。2024年ガザ地区でオーストラリア人の人道支援活動家ゾミ・フランコムさんが死亡した問題で、イスラエル軍は関係した兵士の刑事責任を問わないとの判断を下しました。フランコムさんは支援団体ワールドセントラルキッチンのメンバーで、2024年4月ガザ地区のハンユニスで支援物資を届けていた際、車列がイスラエル軍の攻撃を受け死亡しました。イスラエル軍は当初この車列をハマスのものと誤って認識していました。ペニー・ウォン外相は、今回の判断は屈辱的で、民主主義国家に求められる基準を下回っていると強く批判しています。オーストラリア政府は今後もフランコムさんとその家族のために正義を求めていくとしています。一方、一部から求められているイスラエル大使の国外退去については、かえって逆効果になるとして否定しました。外交関係を維持することは、その国を支持するという意味ではありません。オーストラリアの利益のために、相手国と話し合うためです。大使を国外退去させれば、相手国と協議し、オーストラリアの立場を訴えることができなくなります。ウォン外相でした。オーストラリアで悪質な移民エージェントへの取り締まりが強化されています。移民エージェント登録局は、違法な移民手続きの支援に関わったとして、登録移民エージェント3人に規制上の措置を取りました。3人はそれぞれ自分の登録番号を登録されていない人物に使わせ、移民手続きの支援を行わせていました。こうした違法な手口はフロントエージェントと呼ばれています。オーストラリア移民協会は、連邦政府によるこうした取り締まりを支持しています。協会のピーター・バンブリート CEO は、悪質なエージェントの存在がルールを守って働く正規のエージェントにも悪影響を与えていると話します。偽のエージェントは業界にとって大きな問題です。必要な資格を持ち、安心して相談できる正規の移民エージェントの努力を台無しにしています。バンブリート CEO でした。ニュースを続けます。家庭内暴力や家族間暴力への対策をめぐり、アンソニー・アルバニージー首相は、来週開かれるナショナルキャビネットで、この問題を取り上げると表明しました。無所属のザリ・ステガル議員が議会で、最近、女性がパートナーに殺害されたとされる事件が相次いでいることや、性的暴行をめぐる複数の疑惑が大きく報じられていることを挙げ、政府の対応について質問しました。アルバニージー首相は来週の会議の議題に家庭内暴力を盛り込んだとしています。悲しいことに、こうした事態が今も起きています。政府にはきちんと責任を果たしてもらいたいと思います。連邦政府が追加の資金を提供すると、それを理由に州政府が予算を減らすことがあります。先週もそうした話がありました。この点については各州の首相に直接伝えます。これは2回目の国家計画に向けた次の重要なステップとなります。非常に重要な取り組みです。これは政党間の政治的な問題ではなく、人に関わる問題です。アルバニージー首相でした。ビクトリア州の建設業界をめぐるロイヤルコミッションについて、調査の枠組みが明らかになりました。ロイヤルコミッションは、大規模な公共インフラ事業をめぐり、汚職や犯罪行為、深刻な不正行為がどの程度あったのかを調査します。対象には労働組合や建設会社のほか、 事業に関わった関係者が含まれます。ビクトリア州が進める大規模インフラ計画、いわゆるビッグビルドをめぐっては、これまで様々な不正疑惑が浮上し、納税者の負担は数百億ドルに上ると推定されています。ビクトリア州のベン・キャロル州首相は、ロイヤルコミッションの委員が調査を進めるために必要な権限と範囲を十分に与えたいとしています。
If you go to these terms of reference, you go through
調査では原因やその背景、政府執行部の役割、状況の変化、そしてその影響まで幅広く検証します。委員に与えられた調査範囲としては、これまでで最も広く、包括的なものです。何が起きたのかを徹底的に明らかにし、ビクトリア州民が求める答えを示します。キャロル州首相でした。タスマニア州と南オーストラリア州で鳥が大量に死んでいるのが相次いで確認される中、当局は鳥インフルエンザのワクチン接種に向け承認を求めています。南オーストラリア州沖の離島では上空からの調査で1000羽を超えるオオアジサジが死んでいるのが確認されました。またタスマニア州沖のキング島ではペンギン28羽が死んでいるのが見つかっています。南オーストラリア州当局は飼育されているペンギンなどへのワクチン接種について承認を求めていて、黒原オウムなど他の鳥も対象となる可能性があります。南オーストラリア州では鳥インフルエンザが177件確認されていて、国内の州で最も多くなっています。ニュースを続けます。オーストラリア連邦科学産業研究機構 CSIRO はニューキャッスル大学で科学やテクノロジー、工学、数学、いわゆる STEM 分野を学ぶアボリジナルおよびトレス海峡諸島の学生を支援するため150万ドルを拠出することを発表しました。この新たな奨学金制度は STEM 分野でのキャリアを目指すファーストネーションズの学生に進学への道を開き、経済的な負担を軽減することが目的です。また、オーストラリアのエネルギー転換を担う人材の育成にもつなげます。この提携では、毎年2人の学生に年間1万5000ドルの奨学金が最長5年間支給されます。この取り組みを通じ、今後数百件の奨学金が提供される予定で、現在応募を受け付けています。AFL のシドニー・スワンズでチームの規制に違反したとして、今シーズン残りの試合への出場を停止された5人の選手が謝罪しました。処分を受けたのは、ライリー・バイス、ニック・ブレイキー、アイザック・ヒーニー、ジェームズ・ジョーダン、そしてチャド・ワーナーの5選手です。5人は日曜日の夜、メルボルンでエッセンドンに勝利した後から翌朝にかけてチームの規制に違反したとして、関係者全員に深くお詫びするとしています。またその夜に性的暴行があったとの訴えを受け、ビクトリア州警察が捜査しています。クラブ側は5人への出場停止処分は、あくまでチームの規則違反に対するもので、警察の捜査とは関係がないと強調しています。5人はいずれも起訴されていません。スワンズのアンドリュー・プリダム会長は、今回の問題を受け、ファンやスポンサー、地域社会との信頼関係を立て直していきたいと話しています。
We've had a magnificent relationship with our many fans.
私たちは長年ファンやスポンサー、地域社会と素晴らしい関係を築いてきました。その関係を立て直し、皆さんと共に取り組んでいきたいと思っています。今回の問題をクラブがどれほど深刻に受け止めているか理解してもらえればと思います。また長年築いてきたクラブの文化を誇りに思っています。間違ったことよりも正しいことをしてきた方がはるかに多いと考えています。プリダム会長でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。